DBS ピリピ4章目の1回目へようこそ。ピリピの4章目を見ていきます。その前に静かな時を持って主の前に来て、御言葉から聖書から語ってくれることを願いましょう。毎日御言葉で読む時、このような時間を持っていくことをお勧めします。天のお父さん、私たちが今日あなたの愛、あなたの恵み、あなたの十字架での犠牲、感謝します。あなたの御前に来ることをできることを感謝します。そして主よ、私たちはあなたの御霊、聖霊によって導かれて真実を得ることができることを感謝します。あなたが約束されましたすべてのことを教え、思い出させてくれることを感謝します。今日どうかあなたが私たちを導いて、私たちの心に語ってください。これを聞いている一人一人がどうかあなたによって、語られることができるように助けてください。私たちを通してキリストの栄光が、御言葉が分かち合われることを通してキリストの栄光が輝くことを祈ります。 DBS についていくつかお話ししたいことが最初あります。まず、いつも言っているように、読んで、書いて、分かち合って、聞いてください。今週、ピリピの4章を毎日読んでみてください。毎日、自分の感想、思ったことを、疑問などを書いて、どのように御言葉によって教えられ、学んでってるか。神様が何を語っているのか書き留めてください。それを通して、どのようによりよくイエスを信頼し、イエスに従うことができるかも、書き留めていきましょう。祈りを書き留めるのも本当にお勧めしたいことです。毎日できれば、2、3個の黙想の質問を答えてみてください。そして、毎日、TBS のパートナーと、御言葉を分かち合ってください。これが本当に大切なことで、みんながやることができるように進めします。まずパートナーを見つけて、分かち合うことができることがある、人がいれば本当にすごい祝福となります。そしてこのオーディオの解説を聞いてください。日本語でも英語でも提供しています。ピリピの一章からちょっと簡単に復習していきましょう。一章では私たちが、キリストが私たちの命だということを見ました。パウロが、私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益ですと言っていました。この心の在り方が、祈りが、パウロが持っていた心が、キリストが崇められること、私たちの命を通して崇められることでした。ピリピの二章では、キリストが私たちの模範、キリストのへりくだった姿、愛、仕えた姿がもう私たちの模範となり、私たち弟子は、よりイエスのように変えられていかないといけないというふうに見ました。3章ではキリストが私たちの目標ということを見て、パウロが、今まで私が得と思ったことすべてを損と思うようになりましたと言って、私はもっとイエスを知りたい。イエスの復活の力を知りたい。というふうに言っていました。4章では私たちが、キリストが私たちの平和であり、私たちの力だということを見ていきます。思い出してもらうと、前回ピリピの4章の一節は見ていきました。今日はそこからまた始めたいと思います。この4章1節は3章の、続いた考えを話しています。4章の1節で、ですから私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び、冠よ。このように主にあって固く立ってください。愛する者たちとパウロが言っています。パウロはこのフィリピの兄弟たち、弟子たちにイエスにあって、イエスが戻ってくるから、イエスが私たちに栄光の体を与えてくれる、イエスのように想像できない永遠を私たちに備えてくれるから、私たちはイエスにあって固く立てるというふうに言っています。今日はピリピの4章の2節から9節を見ていきます。ここではパウロが進め、励ましていきます。パウロは、 もう次から次へと励ます言葉をフィリピの人たちに語っていきます。固く立ち、主にあって同じ思いになって、また喜び、主にあって喜びというふうにパウロは励ましていきます。寛容な心を持って祈って、心配せずにというふうにまた励ましていきます。フィリピの4章の最初の8、9節でこのように励ましと勧めをパウロがしていきます。そして最後のセクションでは平安と力、キリストにあるものについて語っていきます。フィリピの4章の13節で、私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのですというふうに言っています。では2節からじっくりと見ていきましょう。フィリピの4章の2節で、ユーオディアに進め、シンテケに進めます、あなた方は主にあって同じ思いになってください。3節で、そうです、誠の協力者よ、あなたにもお願いします、彼女たちを助けてあげてください。この人たちは命の書に名が記されているクレメンツやその他の私の同労者と共に福音のために私と一緒に戦ったのです。ここで何が起こっているかっていうのは、ユーオディアとシンテケという2人の女性がうまくやっていってなかった、仲良くすることができなかった、この2人は神のために働いている人たちを支援していた人たちだというふうに見られます。うまくやっていかないっていうことは、人間的には私たちみんなに起こることです。考え方が違ったり、意見が違ったり、価値観が違ったり、難しいです、他の人と一緒に働くのは。それ以外にも、お互いを理解し合えない、コミュニケーションのミスコミュニケーションがあったり、対立があります。人間としてこういうこといつも残念ながら起こってしまいます。それ以外にも、もっと私たちの考えの中枢的なことから一緒にうまくやっていくのが難しくすることがあります。特に政治的や神学的な違いが出てきます。本当に些細なことでも違いが出てきます。どのようにご飯を作るのか、どのようにスケジュールを詰めていくのか、何色のカーペットにするか、いろんな小さな問題でも、このような問題違いが出てきます。でも私たちは同じ主、同じ救い主があります。それによって私たちは、じゃあお前好きなようにやれ、私は好きなようにやりますという考え方ではなく、一致がキリストのうちに持てる。私たち違いがあります、意見も違います、でもキリストにあって一致を持てるという事実があります。これは私たちの神様との愛の関係から出てくるものであって、イエスのハートです。イエスはヨハネの17章で、私は彼らのうちにいて、あなたは私のうちにおられます、彼らが完全に一つになるためです、またあなたが私を使わされたことと、私を愛されたように彼らも愛されたことを世が知るためです、というふうに言っています。この一致の基礎となることっていうのは、神学的な同意ではなく、それ以上のものがあるというふうにイエスは言っています。イエスがここで祈っているのは、一致が我々のうちから、キリストがいるから我々のうちから出てくるものというふうに祈っています。このようにしてのみ私たちはキリストにある一に達することができません。いろんな意見があって、いろんな意見の違いがあります。そんな中で一致を持っていくということは難しいことです。大変です。この二人の女性はミニストリーを何かしらの形でやっていた人だというふうに私は思います。ただ片付けをするだったり、料理を作る、お茶を出す以上の何かしらのミニストリーに関わっていたと思います。それが伝道でも弟子家でも、私はミニストリーをしている女性がキリストの体で、ミニストリーをしている女性に機能させ、神様の召しに応えることをできるように するべきだと言って思っています。4節で、いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。ここの主にあって喜ぶということは、私たちの喜びが、キリストのやってくれたこと、私たちがキリストと関係を持てること、信頼を置いてくれること、置けること、また神が良い父であって、神が約束を守って、私たちの人生で神様の目的を成し遂げてくれるから、喜びがあるべきです。世界ではいろんな風に私たちは喜びを得ようとします。薬を飲んだり、旅行に行ったり、いろんなことを通して喜びを見出そうとしますけど、本当の真の喜びというのは、キリストのうちにだけ見出されるものです。詩編の16編では、満ち足りた喜びがあなたの御前にあるというふうに書かれています。私たちはそのような喜びを持ちたい。前にも言いましたけど、フィリピのテーマというのは喜び、喜ぶことです。フィリピでは19回もこの喜びということが登場します。一章では喜びのために祈り、またキリストが掲げられているとき、喜ぶことができる弟子たちになるというふうに、イエスのとの関係から喜ぶことができる。また、エパフロで等を送れるから喜ぶことができる。交わることをもって喜ぶことができるというふうに、本当にいっぱい出てくる言葉です。だから、三章でも、主にあって喜びなさいというふうに言っています。何回も何回もこのメッセージを伝えているのは、本当パウロはこの喜びというのを武器のように使っているというふうに思ってください。それを通して喜べっていうことを通して、私たちの信仰にエネルギーを与えたい。私たちの信仰に炎を醸したい。そして私たちが喜ぶことによって、私たちの集中が主にあることによって、私たちのネガティブな考え、暗い考えから、また敵の攻撃から私たちのことを守れるというふうに言っています。フィリピの4章では2回も主にあって喜びなさい、主にあって喜びなさいというふうに言われています。主を喜ぶことはあなた方の力だから。いうことを本当に強調しているような、これはね、ネヘミヤ書の8章からの言葉なんですけど、主を喜ぶことがあなた方の力だということを強調しているように、パウロは私たちに喜べというふうに言っています。本当の喜びというのは主にあって、主を起源としているものであって、それが私たちの力となります。イエスが天にも地にもすべての権威を持っていられ、あられます。私たちのことを愛して、私たちの罪を許し、私たちの良い羊飼いで私たちを導いてくれる方です。イエスが私たちの大祭司で私たちの苦しみを分かっている方。私たちが倒れた時に私たちに恵みを与えられる方でもあります。それがあるのになんで私たちは喜ぶことができない。神の愛の偉大さ、優しさがあって、憐れみが私たちにあるのに、喜ばずにはいられません。パウロは続けて5節で、あなた方の寛容な心が、すべての人に知られるようにしなさい。主は近いのです。というふうに言っています。主の再臨というのも私たちの視点を変えるべきです。イエス自身も自分の再臨について強調しています。それだけでなく、新約聖書全体を通してこのテーマが掲げられています。私たちが生きていく中でイエスが再臨して戻ってきて、私たちはイエスの御前に立つことができるということは聖書全体で教えられています。 ピリピの2章の10節で、それはイエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、すべてが膝をかがめ、すべての人がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためですとパウロが祈ったようになることが現実として来るっていうことを覚えといてください。3章でも見ましたけど、イエスのが来た時、私たちに新しい栄光の体を与えてくれる、朽ちることのない体を与えてくれるということを覚えておいてください。私たちが厳しく争って怒りを持っていた時、そのような感じで生きていたなら、イエスは私たちを許して憐れみを持ってくれる。それだけど、それだから私たちはイエスを喜ばせるために生きないといけない。私の人生を振り返ってみても、私がいろんなことで大変な状況で苦しく怒り、なんでこんなことが起きてるんだと思うような時、振り返って永遠の目でキリストの再臨を考えると、なんでこんなちっちゃいことで怒ってるんだなかなというふうに思い直させられます。永遠の目でキリストの再臨を考えると、ほとんど意味がない。私たちにキリストは柔らかい寛容な心を持ってほしい。マタイの11章の29節でイエスは、私は心が柔和でへり下っているというふうに言われました。28節から、マタイの11章の28節から、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝きを負って、私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからですと、イエスが言っています。これがイエスのハートです。私のハートではなかった、残念ながら。でも私はこのようになりたい。イエスには憐れみがあって、柔和な心があって、愛でいっぱい、人のためのハートを持っている、心を持っている。本当に神様、このような心を持ってくれていることを感謝します。私たち、そうじゃない私たちに対して憐れみを持ってくれていることも感謝します。私たちがどうか本当に他の人を憐れみの目で見ることができることができるように助けてください。6節へ進んでいきます。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。この箇所は私高校の時に暗記しました。この箇所、とっても簡単に要約すると、何も心配するな。すべてにのことを祈りなさい。聖書のあちこちで心配するな、心配するなというふうに書いてあります。心配は何も起こさないからだ。マタイの6章でイエスが、ですから私はあなた方に言います。何を食べようか、何を飲もうかと、自分の命のことで心配したり、何を着ようかと、自分の体のことで心配したりするのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものではありませんかというふうに言っています。ここではそれだけじゃなくて、すべてのことについて祈りなさい。これ強調したいです。とっても大事なポイントです。どういう意味ですか？私たちの心を神に打ち明けてください。機械的な祈りではなく、神様と会話してください。正しい言葉を祈ることが大切なのではなく、私たちの天のお父さんに祈ることが大切なのです。イエスが祈りについて教えたときに同じように言っています。また祈るとき、偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人々に見えるように街道や大通りの角に立って祈るのが大好きだからです。誠にあなた方に言います。彼らはすでに自分の報いを受けているのです。でもあなた方が祈るときは、家の奥の自分の部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなた方の父があなたに 報いてくださいます。イエスに問題を打ち明けてください。心を注ぎ出してください。自分が感じていること、自分の疑問、問題、全部打ち明けてください。イエスは私たちと関係を持ちたい。神様は忠実です。イエスが神様の忠実な大祭司であって、私たちの弱みを理解してくれることのできる方です。私たちの人生の喜びも、苦しみも、問題も、全部打ち明けてください。イエスが慰めてくれることのできる方です。私たちの喜び、イエスに打ち明けて、イエスが清めてくださいます。私たちの問題、好きじゃない状況、誘惑、傷、罪も、自己中も、プライドも全部打ち明けてください。イエスに話して、私たちは、を理解してくれる創造主です。そんな神が私たちと関係を持ちたい。もっと親密に歩んでほしい。私たちが弱い。私たちは羊のようにみんなさまよったけど、イエスが良い羊飼いです。だからこのイエスと話してください。このピリピの4章の6節で、感謝を持って捧げる祈りと願いによってというふうに書いてあります。私たちが見逃しやすい感謝を持ってということです。第一テサロニケの5章の16節から18節で、いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことにおいて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることですというふうに書いてあります。私たちが感謝するとき、私たちは神に敬意を表して、私たちが心の状態が神様、あなたがすべて与えてくれたから感謝します。私が理解できないことも感謝します。私はあなたを信頼します。というふうに言っているものです。神様は自分の子供の祈りを聞いて答えてくれる方です。この間何かを聞いてたんですけど、その中である人が、神様は私たちのすべての祈りを聞いて答えてくれるというふうに言っていました。私たちが、神様が私たちの祈りを聞いてくれないと思うことを侮辱と思われます。もちろん神はすべての私たちの祈りを聞いてくれます。私たち親が子供の願い事を聞くのと同じように聞いてくれます。でも親と同じように全部、はい、はい、いいよ、いいよと言わない。もっといい計画があるよというふうに言ってくれる方です。私たちはそれと同時に神様が聞いてくれること、神様が私たちのことを思ってくれていることと同時に答えてくれる。祈りに答えてくれるということを信じなければなりません。これが神様と会話を持つ祈りのプロセスです。私たちの心を神様に開いて神様とつながりを持っていくことです。そのように神様とつながっていくと、ピリピの4章の7節で書いてあるように、すべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますと書かれています。ヨハネの14章の27節で同じようにイエスも言っています。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がしてはなりません。ひるんではなりません。私たち多くの場合、頭ではわかるんだけど、心が、感情がついてこない時があります。でも、神様とつながると、私たちの頭と心が一致する、つながるようになります。私たちの必要、問題を神様に打ち明けてくれる、いくと、神様はすぐに答えてくれない時もあります。なんで神様こんなように答えてくれないの?思うかもしれないけど、 私たちが信じないといけないのは祈りが聞かれている、私たちがイエスとつながっていくとイエスの平安をもらうことができるということを信じないといけません。もう日本に住んで45年になります。大変な経験もいっぱいあって、ね、経済的にも本当に苦しい時がいっぱいありました。日本は長い間生活費の世界でもトップの国でした。お金がかかる国でした。私がアメリカから日本に来て、ドルがとっても弱くなってしまい、生活すらできないような状況もいっぱいありました。どうすればいいのかとわからない時をいっぱい過ごしました。他のこともすべてうまくいってませんでした。そんな時に私はある朝聖書を読んでいて、第一列王記の17章のエリアの話で、エリアがザレファテのヤモメの家に行くように命じられた話でした。異国人の村で異邦人しかいないところに神がエリアを送りました。しかもその時代ちょうど飢饉があってみんな苦しい状態でした。で、神様はエリアにそのヤモメにご飯を作るようにお願いしろというふうに言いました。こんな偉大な預言者が外国に行ってこんなふうに物乞いをするということは本当にへりくださられることですね。でもエリアは従っていきました。その村で彼女を呼んで一口のパンを持ってきてくださいというふうに言いました。女性は私にはパンありません。亀の中に一握りの粉と壺の中にほんの少しの油があるだけですというふうに言って、これを食べて死のうと思っているのですというふうに彼女がエリアに言いました。本当後先真っ暗な状況でした。そんな中エリアが彼女に答えたのが、恐れてはいけません、言ってあなたが言ったようにしなさい、しかしまず私のためにそれでも小さなパン菓子を作り私のところに持ってきなさい、その後であなたのとあなたの子供のために作りなさい、イスラエルの神主がこう言われるからです、主が地の上に雨を降らせる日までその亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならないと。この箇所を読んで私の世界が変わりました。神様の約束を信じれるようになり、私の必要を神様が満たしてくれるというふうに確信しました。そこから私は心配することなく生きてこられました。神様が私たちの経済的な必要を私のため、私の子供のため、教育のため、伝道のため、もう世界中を伝道で言ってますけど、そのすべてを備えてくれます。私が心配しないのは神様が神であるから心配しません。神を知ることから来るこの平安が皆さんの上にもあるように祈ります。皆さんがいろんな問題、金銭的、身体的、人間関係の問題、いろんなトラブル向かっている中で、このキリストの平安体験できることを祈り、まず神様が皆の心に触れてくれて、神様の愛と力の真実を理解できるようにたことを祈ります。アーメン。最後に8節を見ていきますけど、4章の8節、最後に兄弟たち、すべての真実なこと、すべて尊ぶべきこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて評判の良いことに、また何か得とされることや参照に値することがあれば、そのようなことに心を留めなさい。パウロがここで言っているのは、教えているのは私たちに考え方を教えているのです。負のこと、ネガティブなことに考えない、思いを置かない。敵は常に私たちに疑わせ、私たちを落ち込ませ、私たちを非難し、裁き、そのような考えを私たちの頭に思わせたい。私たちはそのような考えを頭から遠ざけないといけない。それらは主からのものではありません。良いもの、 キリストのうちにあるもの、真実なものに考え頭を置かないといけません。イエスが真実であります。神様がすべての権威を持ってすべてを支配されています。神様がすべてを良きとして働かれる方です。これも真実です。尊ぶことってどのようなことでしょうか。私たちの考えで人を助ける、人に仕える、人を愛す、貧しい人に与える良いことをやる、正しいことをやるというようないろんなことを頭に浮かぶと思います。聖書と同意をして、神の御国の構築につながること、神の完全さ、癒しを人に伝えるものを言っています。私たちはいろんなことで、世界のもので、私たちの考えをでいっぱいにしてしまいます。音楽でもテレビでも映画でもいろんなことで私たちの頭いっぱいにしようとしてしまいます。私たちがもうちょっと気をつけて、もうちょっと清いものに集中していってはどうでしょうか。友情、スポーツ、また神が祝福される家族、私たちの家族などいろんなことあります。自然の中の美しさ、神が作られた美しさ、文化でも美しいところはあります。家族の中でもそのようなこともあります。これらのようなことに思いを置く。また、精一杯働くことも、使えることも、神様のために使えることも、参照されるべきことです。神様は私たちの考え、特に気にされています。フィリピの一章での27節で、ただキリストの福音にふさわしく生活しなさい。そうすれば私が行ってあなた方に会うにしても離れてるにしても、あなた方についてこう聞くことができるでしょう。あなた方は霊を一つにして固く立ち、福音の信仰のために心を一つにして共に戦ってっていうふうに書いてあります。また二章の五節でも、キリストイエスにうちにあるこの思いをあなた方でも抱きなさいというふうに書いてあります。本当に何回も何回も思い、考えを指して、この大切さを強調しています。私たちの頭の良さを指しているだけではなく、信仰の、教理のこのことを考えるということで、だけではなく、私たちの心、価値観、心の態度を指しています。イエスは私たちに良い態度、イエスのような態度、イエスのような価値観を持ってほしい。このように考えていくと、神様の愛しなさいという命令も、私たちの全身、全霊、心、思いを尽くして、魂を尽くしてということが、もう少し分かっていくと思います。最後に祈っていきましょう。神様、私たちの口の言葉と私たちの心の思いとが御前に受け入れられますように。主よ、我が言い場、我が贖い主よ。このピリピで見てきたあなたの素晴らしい御言葉、感謝します。私たちのうちに命を吹き込んでください。私たちにあなたの啓示、これを聞いている一人一人が、あなたと歩み、あなたと人生の中で、これを実践していくことができるように助けてください。あなたのキリストにある命を体験できるように、また御霊によって、あなたが与えてくれたすべてのものを受け取ることができるように助けてください。これらすべてイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。では次回、ピリピの4章の後半でお会いしましょう。